ただいまより2020年7月12日第2主日礼拝第1礼拝を始めます。願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国とお力とお栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文10-32編。講読文10-32編。その咎を許され、不義を主に負わせられざる者、
心に
座れ
なき
者
は
去れない。我いい表さざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、
我
が骨より届けない。汝の御手は夜も昼も我が上にありてお もし、かくて我、汝の御前に我が罪を表し、
我が罪を負わせ、
我家楽、我が咎を主に言い表さんと、
我が罪を汝に我が罪の良しなものを許したまえ。
されば神を敬う者は汝に会うことをうべき間に汝に祈らん。汝は我が隠るべきところなり、汝悩みを防ぎて我を守り、 我汝を教え、汝を歩むべきに導き。汝らわきまえなき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ。悪しき者は悲しみ多かれと。正しき者よ、主を喜び楽しめ。聖書をお読みいたします。新約聖書ヤコブの手紙5章13節から18節までお読みいたします。新約聖書の426ページです。ヤコブの手紙5章13節あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば主が許してくださいます。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり効果をもたらします。エリアは私たちと同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでした。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り地は実を実らせました。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、一週の歩みを過ごすことができ感謝です。今朝も主を賛美し礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。神様が共にいてくださり、いつも神様に愛されている私たちです。神様が共にいてくださることさえ忘れてしまい、自分中心に物事を巡らせている小さな私たちです。でもこんな私たちをもいつも覚えてくださり、あなたの恵みのうちに過ごさせていただき感謝いたします。この1週間豪雨災害が九州をはじめ岐阜県長野県等でたくさんの被害に遭われている方がいらっしゃいます。特に九州では先週より線状降水帯による大雨が続いています。川の氾濫、土砂災害が広い地域で被害が大きくなっています。亡くなられた方もたくさんいらっしゃいます。行方不明の方もたくさんいらっしゃいます。被害に遭われ不自由な生活をされていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。神様、お一人お一人を覚え守ってください。そして支えてください。まだまだコロナウイルスの感染者が増えています。すべてを神様の御心によって歩んでいくことができますように、特に医療の中でお働きくださる方々に感謝します。コロナウイルスの感染の中にてお働きくださるお一人お一人が神様と共にいてくださり、支え守ってください。ただいまよりしばし僕よしよりヤコブの手紙を通して御言葉をお聞きします。語られる石橋牧師が神様の聖霊が豊かに注がれ御言葉を十分に語ることができますようにと祈ります。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直してくださり、御言葉を聞くことができますように、御言葉が日々の歩みの糧として新しい週も主の導きと憐れみとにより私たちのために日々備えられていることを感謝し歩むことができますように。越谷教会のすべての技を祝してください。 付属幼稚園、教会学校の技を祝してください。すべての歩みが神様と共に感謝を持って歩むことができますようにお支えください。4月に予定されていた教会総会が今日行われます。2020年度の歩みが、越谷教会の技が神様の御胸に沿って歩むことができますように総会の時を祝してください。この礼拝を覚えつつも守ることのできない兄弟姉妹が神様の豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、病の中にある兄弟姉妹を癒し、そのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹をあなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように、この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌321番。石橋秀夫牧師です。
ヤコブ書の最後の結びの部分を学びます。ヤコブの語る記すヤコブの手紙が、その結びのところで祈りについて語っている。このことは大変重要なことであります。教会への、信仰者への最後の結びの言葉は祈りに関すること。教会に結びついた祈り、その祈りが教会を支え、教会の交わりを支え、信仰者を支える力であることが示されていくわけであります。さらに今日の聖書のところでは、最後のところで、私たちの教会の祈りは神をも動かすことになる、このことにも驚かされるわけであります。前回、復活の主が戸口に立っておられる との御言葉から、今復活の主が戸口を開けて、戸口の中に私たちを招き入れてくださって、主と切り離されない関係に生かされる、そのことを学んだのであります。祈るということは、この復活の主の前に立ち、復活の力、主の力を受けて救われる。祈りが力であることが今日の御言葉から示されるわけであります。13節を見ていただきますと、あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、喜んでいる人は賛美の歌を歌いなさい、このように記されていくわけであります。苦しんでいるときに祈ることが求められています。そして私たちも苦しいときは祈るのであります。しかし一方、喜んでいるときはどうなのかと問われます。喜んでいるときは案外祈ってないということがあるのではないか、そのことに目を向けながら、喜んでいるときは賛美の歌を歌いなさい、詩編の歌を歌いなさい、このように勧められているわけであります。主の復活の主の前に立って、復活の力を受けて救われる、祈りと賛美のある生活において救いを実感することができると教えられていくわけでありますが、詩編の30編の5節から6節、この詩編の言葉は大変励まされます。資料に記してありますが、主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる御名を唱え、感謝を捧げよ、ひとときお受けになっても命を得させることを身旨としてくださる、泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる、この詩編の歌が大変励ましの賛美の歌として心に響いてくるわけであります。神はどのようなお方であるか、命をさせることを身旨とするお方であります。私たちはまた詩編記者がこの歌を歌った時代、命を脅かす力があふれている、命を脅かす力の前に泣きながら夜を過ごす、しかし必ず喜びの歌とともに朝を迎えることができる、必ず朝が来ると歌われるわけであります。神は新しい命を与えて、この命を支えて私たちを生かす憐れみの神であることが示されているわけであります。神の前に生かされているのであります。神の前に生かされているがゆえに、祈りにおいて神の前に立つことによって、神の大いなる力を受け、喜びとともに朝を迎えることができる。賛美と祈りのある生活こそが、さまざまな試練の中で信仰者を支え生かす力であることが教えられているのであります。14節から15節を見ていただきますと、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブを塗り祈ってもらいなさい。信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。その人が罪を犯したのであれば、主が許してくださいます。 とこのように記されているわけであります。オリーブ油を塗って祈るということは、古代教会からなされてきたことでありますが、ヤコブ書のこの聖書の言葉が根拠となっているわけであります。お手元の資料に書いてありますけれども、特にカトリックの教会においては奇跡として自由な日として司祭が行われる、行う、などのことが資料に書いてあります。プロテスタントでは聖公会においては病人が希望するときに司祭がこの式を執り行う、というには、司教が性別した純粋のオリーブ油を用いて行われたということであります。今でも行われています。このオリーブ油は主祭が聖別することもできるとも記されています。プロテスタント教会においても油を塗って神の癒しを祈るということが行われています。越谷教会ではいたしませんが、霊典やサクラメントとして、このオリーブを塗って祈るということはプロテスタント場合にはしてないのであります。長老を招いて主の名によってオリーブを塗り祈ってもらいなさいと記されていきます。長老を呼んでということが重要であります。教会の一つの機能であることが示されます。誰でもいいというわけにはいかないのであります。教会の技であります。教会で選ばれた長老たちがこれを担いなさいと、教会の重要な技であることが示されていくわけであります。そして今日の聖書で注目させられるところは、主というところ、この主という部分については、ヤコブ書においては神について、示される言葉でありますが、このヤコブ書の14節下においてだけはこの主という部分においては主イエス・キリストを指しているのであります。14節、あなた方の中で病気の人は教会の長老を招いて主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい。主の名によって、主イエス・キリストの名によって、この部分が非常に重要なこととなるわけであります。オリーブ油というのは特別なものとしては捉えられていかないわけであります。弟子たちに、イエス様によって派遣されている弟子たちが、油を塗って、多くの病人を癒すという記事があるわけであります。マルコ福音書を見ていただきたいと思います。71ページ6章の6節の、終わりの部分からですが、12人の派遣とタイトルが付けられています。その左側から読んでいます。71ページ6章6節、それからイエスは付近の村を巡り歩いて教えになった。そして12人を呼び寄せ、2人ずつ組にして使わすこととされた。この際、着替えた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時まで その家に留まりなさい。しかしあなた方を迎え入れずあなた方に身を傾けるよう向けようともしないところがあったら、そこを出ていく時に帰らへの証として足の裏の埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。油を塗って多くの病人を癒したと、 この使命が弟子たちに授けられ、また教会に授けられているということになるわけであります。このところで油を塗って、オリーブを塗ってということがどういうことなのかということになるわけであります。プロテスタント教会、ラトアシの教会においても、オリーブの家に、オリーブ油に特別な主の力が宿るとは信じないのであります。ここで弟子たちが病人に油を塗って病気を癒すという、この油とは何であるか、薬を塗るという意味であります。オリーブ油は薬の役割を果たしていましたので、重要な癒しの力でありますから、それは薬を塗って祈った、あるいは私の現代的な言葉で言うならば、治療をしながら祈った、治療をしながら祈った、そういう意味で受け止めていく方が正しいと思います。治療は必要であります。薬を塗ることも必要であります。それとともに祈るということの中に特別な力が与えられていくということが強調されていくわけであります。ここで祈るということは、誰が祈るか、誰が祈るかということが非常に重要であります。ヤコブ書の13章で、あなた方の中で苦しんでいる人は祈りなさい、苦しんでいる人は祈りなさい、苦しんでいる者を祈るのであります、病で床に伏している者も祈りなさいと教えられていくわけであります。そして14節で、病気の人は教会の長老を招いて、主の名によってオリーブ油を塗り祈ってもらいなさい、薬を塗って祈ってもらいなさい。祈るということと祈られるということの重要さが示されていくわけであります。病の床の中で動けないということがあるわけであります。体の自由が引かないということがあるわけであります。しかし祈ることが求められます。祈ることができます。祈るということは神の前に立つこと、復活の主の前に立つことを意味するのであります。そして同時に祈られること、教会の長老たちを招いて祈ってもらいなさい、祈って祈られることにおいて大きな力が発揮されると記されていくわけであります。祈りなさい、この祈るは、祈るということは主の復活の主の前に立って祈ることであります。復活の主の前に立って祈る、復活の主に向き合って祈る、切っても切りやすい関係の中にある主の復活にの前に立って祈ることが求められるわけであります。その時に復活の主の光に包まれる、このことが強調されていくわけであります。15節のところで、信仰に基づく祈りは病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださいます。非常に重要な言葉であります。病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださる、復活の主の前に立って祈る祈りによって、復活の主の光に包まれて病の床の中で救われる、病の床の中で立ち上がることができる、主の前に立って主と向き合って主の光をいただき、復活の主の光をいただいて祈ることができる、救われていることを実感することができる、 病のところの中にあっても立ち上がって歩む、その力が、立ち上がって生きるという力が与えられていくと教えられているわけであります。祈ってくださいという希望をたくさん、語られてくるわけであります。で、祈ってくださいと言いますと、仏戒手帳がありまして、仏戒手帳に名前を書いて祈ります。その都度名前と祈りの名前を書いて祈ります。5時ぐらいに起きてますから、もし祈ってくださいって言ったら6時ぐらいにかけていただきますと、そこで一緒に祈ることもできます。祈るということは非常に重要であります。そしてそこにおける確信は、病人を救い主がその人を起き上がらせてくださるというこの確信の中で祈ること、祈り合うこと、それが求められているのであります。死の床の中にある人々の、そのところで祈る経験を重ねてきているわけであります。お医者さんから1ヶ月は生きることができるけど、次の1ヶ月は保証できないと言われました。1週間は大丈夫だけど、その後の1週間は保証できないと言われました。1日は生きることはできるけど、明日は保証できないと言われた方のとこでの経験でありますが、その日参りますと、今日は起き上がられましたと言って聖書を持って笑いながら待っていてくださった。今日は生きるけども明日は上がらないという状況の中で、聖書を持ってニコニコしながら私を待ってくださっていた。ニコニコしていますから、私もニコニコするわけであります。笑いながら御言葉を読んだ、祈った。もう本当に研ぎ澄まされた信仰をそこで見る思いがいたしました。御言葉はスイスイと入っていく。そして笑いながら帰ってきたわけであります。お互いに笑いながら別れたわけであります。次の日に召されました。死の床にあっても復活の主の前に立つことによって、復活の主の光に照らされて輝かされて救われている。立って生きることができている。その経験を重ねながら歩んでいるわけであります。復活の主が病人を救い、主がその人を起き上がらせてくださる。新しい祈りはこの確信の中で祈り合う。そこにおいて教会も強められ、教会の交わりも強められ、そこに集う信仰者たちも支え合っていくことができる。そのことが教えられているのであります。罪の許しのことが示されていくわけであります。だから主に癒していただくために罪を告白し合い、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは大きな力があり、効果をもたらします。ということで、罪の許しを願い祈りなさいと語られていくわけであります。旧約聖書の時代の礼拝は犠牲礼拝であります。動物を捧げて動物が犠牲になって、その血によって私たちは罪が許される、食材であります。しかし私たちは主イエスキリストが十字架で死んでくださることによって全ての罪が許された。この主の許しの中で私たちがまず祈られる祈りは罪の告白であります。罪の告白をすることによって主イエスキリストの十字架の許しを深く味わい知ることができる。 罪を犯さないで生きることはできません。だからまず罪の告白をして主の許しの恵みに深く浸っていく、それが信仰者の大きな力となると教えられていくわけであります。17節から18節を見ていただきますと、キリストは私と同じような人間でしたが、エリアは私と同じような人間でしたが、雨が降らないようにと熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りました。しかし再び祈ったところ、天から雨が降り、地は実を実らせました。この出来事が記されるわけであります。預言者エリア、彼は私と変わらない人間であった。あのエリアは私たちと変わらない、弱さと惨めさをさらけ出して生きる人間であったと語られていくわけであります。この出来事は列王記の17章から18章に記されていることであります。エリアは命を狙われるわけであります。イスラエルの権力者たちがエリアの命を狙うわけであります。エリアは自分の惨めさ、弱さをさらけ出しながら逃げ回るわけであります。食べるものがない、やもめに食べ物を求めるわけであります。そのやもめに一人息子がいた。この一人息子に食べさせるものしかない。これを食べてしまったらその後命を保つ食べ物はない。そういう状況の中でヤモメが壺の中に持っている一握りの小麦粉と瓶の中にわずかにある油を用いて食べ物が作られ、エリアの命が保たれる。そのような惨めさをさらけ出しながら逃げ回るエリアであります。このエリアが祈った、熱心に祈った。そうしたら神を動かすことができた。この出来事が列王記の上の17章から18章に記されていくわけであります。エリアが雨が降らないようにと熱心に祈った。その祈りが神に引き入れられて天が閉ざされた。天が閉ざされて3年6ヶ月雨が降らなかった。そのことによってイスラエルの罪が裁かれていくわけであります。偶像礼拝をする権力者たちの罪が、イスラエルの罪が罰せられる。エリアの出来事が記されていくわけであります。そして神の裁きの後、エリアがさらに祈ると天が開かれ雨が降り豊かな実りをもたらしたという出来事が、示されてくるわけであります。エリアの熱心な祈りが神を動かしたと語られているわけであります。祈ることが許されている、私たちに祈ることが許されている、それが神から与えた最大の恵みであります。復活の主の前に立って祈る祈りは神をも動かすことができる。恐れ多いことでありますが、神の御心をも動かす、そのような力であることが示されていくわけであります。小さな貧しい者の祈りを神は聞いて働いてくださる、そのことが示されています。復活の主の前に立って 立つ祈り、復活の死の前に立って祈る祈りは、どのような苦難からも救い上げて起き上がらせてくださる力であること、このことが今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、ヤコブが語ってきた最後の締めくくりの部分を学ぶことで許され感謝いたします。教会への最後のヤコブの教えが祈ることであること、そのことに深く教えられます。正しい祈り、聖書が教える祈り、教会が示す祈り、復活の死の前に立って祈る祈り、それがどれほどの力であるか、今日の御言葉に示されています。苦難があります。どうにもならない病に侵されることもあります。しかしその時に祈りなさい、祈ってもらいなさい、祈る、そして祈られる、同じ世において神様の大きな力が示されます。救われて立ち上がって復活の死の世界に生きることができる、この大きな恵みの世界の中に私は招き入れられています。この確信に立ってそれぞれの人生の歩みを成すことができますように。試練の中で病に侵されることがある、その中でこの確信に立って祈るものとなさしめてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌529番。いたしましょう。
頼ある 天のお父様、今日もこうして敬愛する兄弟姉妹と共に大事礼拝に集えましたことを感謝いたします。今日は石橋牧師を通して信仰に一つ祈りとして言葉を頂戴いたしました。復活の主に向かって祈る祈りが信仰に基づく祈りとして、主が私たちの罪を許してくださり、正しいものの祈りとして大きな働きとなることを学びました。どうかこれからも祈る教会として、お芝居教会の働きが大きな働きとして広がっていくようにお願いいたします。たくさんいただいておりますあなたからの願い、恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうかあなたの御用のために用いてください。と祝福し、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
正英539番、引き続き石橋牧師より祝祷をいただき、高僧を持って礼拝を終わります。
神を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。